ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月16日木曜日の日本時間午後9時から10時45分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で 13,725Hz、 韓国語で 17,820Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、英国、スウェーデンの北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。木曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月23日迎賓館にて、岸田文雄総理大臣出席のもと、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長、横田早紀江氏、有本明弘氏ほか計11名が、訪日中のジョセフ・バイデン米国大統領と面会を行いました。また面会の後には、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会による記者会見が行われました。会見において横田早紀江さんは次のように発言しました。
皆さんどうもご苦労様です。今日はちょっと時間が遅くなったんですが、本当にご多忙の中、私たち家族会と面会をしてくださいました。本当にご自身もいろいろとご苦労もあって、あなた方の気持ちはよくわかりました、同じ気持ちですということもおっしゃってくださいまして、そして私は椅子に座らせていただいてたんですが、バイデンさんの方から腰をかがめて話をかけてくださったもので、びっくりして立ち上がったんですけども、どうぞどうぞということで、本当にお優しい方なんだなと思って、本当にありがたく思いました。みんなで力を、みんなが力を出し合って後に出して勝っていかなきゃならないことなので、子供っていうのはもう親の宝物なので、もうそんな目にあったままでほっとくことはできない、必ず取り返さないといけないっていうことを、私はみんなで力を合わせたいので、ご尽力いただきますようお願いいたしますということをお願いしておきました。本当に今日は良い会見をしていただいてありがたく思っております。ありがとうございます。
続いて有本明弘さんは次のように発言されました。
大統領で、ひざまについてこうしてしよったからな。大統領にそんなことをさせたらいかんと、思う盛りに私は立ち上がって握手を求めた。
続いて市川健一さんは次のように発言されました。
予想もしてなくて、私のところへ近、家族のところへ近づいてこられて、優しい目で見つめられ、この写真をね撮って、なんか話をしてくださいました。なんかそう感激しちゃって、私は大統領力をお貸しくださいというのがもう精一杯でした。バイデン大統領も家族の心情を聞かれて、長年にわたり家族の苦しみを分かってくださったと信じております。拉致問題の解決はもちろん日本がしたいですが、アメリカの協力は必要です。それを受けてあらゆる手当を講じて、主権国家としての証を見せていただきたいと願っております。
続いて松木信弘さんは次のように発言されました。
ちょうど、順番的にも、市川さんの次に、大統領が、回ってこられまして、で、私こうやって持ってたんですけれども、大統領の方がこの写真の方を、お手に取られて、じっとこう眺めて、いらっしゃったので、ちょうどこれスペインに行く、もうほとんど直前の時の集合写真を伸ばしたやつだったんですけど、ちょうど私が年齢が、8歳の時で、私 の頭の中にはもうこの兄の8歳の時のまんまの兄の姿しかありません。もう年数は、これだけ長く経ってるのに、この兄の顔しか、私にはありませんということを申し上げました。で、他のご家族には、みんな、握手されたんですけども、大統領こちらの方ずっと持っておられて、これを私に返されたら、次のご家族の方行かれたので、結果的には私の兄の方をこうしっかり見ていただいたので、私的には良かったなと、いつも、兄ファーストのつもりでやってるので、私としては本意だなと思いました。
続いて松本はじめさんは次のように発言されました。
ちょっと時間が、過ぎてますけども、ご苦労さんでございます。私今日はですね、ほとんど声をかけずに、握手だけで終わるんかなというふうに思ってましたけども、私ども の、席からちょっと バイデンさん大統領にちょっと外れてたもんですから、話の途中でしたけども、バイデンさんの近くまで寄っていてですね、私の妹のことをつらつらと申し上げた時に、バイデン大統領が財布を出されてですね、財布の中に自分の家族の写真、子供さんお二人亡くされてるという写真が、出てきまして、出されて私どもに見せてくださったんですが、その中でバイデン大統領も非常にその人には言いにくいご苦労なさって今日があるんだなと、いうふうにもう感じまして、私もう当初から涙が出ましたけども、その涙が途切れることなく今日はほとんど、最初から最後まで出てしまいました。バイデン大統領に本当に失礼なことをしましたけども、バイデン大統領という人間の大きさ、力強さ、そしてこの拉致問題に対する、自分のその持っているものを全てを出し切って、頑張ってくださる、私はそのようにも感じましたし、今後ともバイデン大統領に非常に期待を持っていいんだなというふうに思いました。本当に今日はいい、時間を過ごさせていただいたなというふうに思っております。本当にありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 過ぎにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では6月8日から6月10日にかけて朝鮮労働党中央委員会の第8期第5次全員会議拡大会議というものが開催をされました。今回のこの党中央委員会の全員会議総会でまず注目されたのはやはりコロナ対策、コロナウイルス対策、北朝鮮ではこれを国家防疫事業というふうに呼んでおりますが、コロナウイルスに対する対策であったかと思いますが、金正恩総書記は国家防疫事業、コロナ対策でありますが、突発的で重大な峠を越えたと、その重大な峠を越えてですね、封鎖を基本とする貿易から封鎖と撲滅、ウイルス撲滅闘争というものを並行する、そういう新たな段階に入ったという、そういう評価をいたしました。まさにコロナウイルスの感染状況というものが、峠を越えて今状況は新たな段階に入ったんだという、そういう評価を金正恩総書記はしたわけでありますが、実際このコロナウイルス感染の問題が峠を越えているということを強調したいというのが今回の中央委員会全員会議の非常に重要な目的であったことは間違いないと言っていいかと思いますが、それはまず今回この中央委員会全員会議総会がですね、拡大会議となったことでありますが、これは記録を見る限り今まで朝鮮労働党の中央委員会総会全員会議がですね、拡大会議を行ったことはないわけでありまして、今回初めて北朝鮮は中央委員会総会の拡大会議を開催した。それはより多くの参加者がこれが全国からですね、集まって参席するという意味でありますので、それだけ多くの参加者が全国から参席できるという意味は、当然コロナウイルスの感染者感染問題というものが峠を越えたんだということをアピールしたかったと言っていいかと思います。また非常に象徴的でありましたのは、労働新聞に最初に掲載された写真というものがありますが、この写真は中央委員会総会の会場にこう入る参加者の非常に長い行列を写した写真でありました。長い行列ができてて、その参加者たちはみんなもちろんマスクもしていないわけでありますので、このことを見てもですね、やはりウイルス感染、というものが峠を越えたんだということを北朝鮮が強調したかったことは明らか、そういう演出をしたんだと言っていいかと思います。5月12日に実は政治局会議で北朝鮮はコロナウイルスの感染者が出ているということを初めて公表をいたしましたが、その感染者が出たことを公表して中国の支援を得るということを明確にし、実際、公表はされてませんけれども、中国からワクチンを受け入れているということが伝えられておりますので、これからも中国のワクチンというのを継続して受け入れるということが考えられますので、5月12日に突然コロナウイルス感染者が出てるんだということを公表をしたということは、それによってですね、外国からワクチンを受け入れることを 可能にする、国内にそれが十分説明できるようにするための、まあ、いわば口実を作るところに、目的があったと言ってよろしいかというふうに思います。次に今回の地方委員会総会で注目すべき点ということを挙げるならばですね、開催期間が短かったということであります。昨年の6月にも同中央委員会の全員会議が開かれまして、昨年は4日間開催しましたが、今年は3日間で1日少なかったんでありますが、それで昨年あった、部門別文化別の研究および協議をする、会合研究協議会というものが昨年は開催されて、具体的にそれぞれの議案についてですね、専門の人たちが集まって議論をして、それが中央委員会総会の決定に結びつくという形にしておりましたが、今年はそれがなかったと。文化別の研究協議会みたいなものが開かれていないということが注目されるということだと思います。要するに、そこまで非常に重要な節目になる重要な変化を意味するような中央委員会総会ではなかったと。この半年間の状況を、報告して評価するというものであって、何か重要な決定、重要な変化というものがそこに、意味を込められたものではないということが分かるからでありまして、そういう点でも中央委員会総会というものは、半年に1回開催するということを北朝鮮は今決定したのかということであろうかと思います。国際社会が注目した国防力強化についての研究でありますが、これは金正恩総書記が我が国家の安全保障環境が非常に深刻だと言って、それで国防力強化に向けた目標の達成を急ぐということを言ったわけでありますが、しかし具体的にミサイル開発、核兵器開発をやるというようなことを言ったわけではないと、非常に抑制された話になっておりますので、国際社会に対する挑発度を刺激度というのは極めて抑制されていたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。三輪車で水色の街をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。